まだ時間じゃないですから、いや、オープンが早かったもんで、もうもったいないもんね。ついて後から来た人がなんだ早めにって叱られるんで、ブザーはちゃんと鳴らします。30分になったらブーって、あ、これが本当だったら、後から来た人も安心するんでね。いや、なんちゅうことないんで、気がついたらフォークソングみんな年寄りになりましてね、人かなと思ったら自分鏡見てガクッときて、3年前に脊柱管狭窄症という腰がに来て動けなくなりまして、停留所まで歩けないんですよね。マラソンの最中にやりまして、26キロでうわっって動いてまんま、すいません、収容する場所なんかバスで運んでもらいたいんですけど、どこにあります、バスがあるとこ探して、ってえって、途中危険やったことないもんでね、びっくりしました。でバスのとこおろおろ行きながら、これでマラソン終わりかなって思いながらまだ走ってます。2週間前、ホノルルマラソン40回目ちゃんと走ってきましてね、もうすごいわ。すみません、フォークソングのじゃない人もそれらしくハミングすると、人は誰もただ一人旅に出て、旅に出て人は誰もふるさと、人は誰もふるさ振り返る、振り返る、ちょっぴり寂しくて、ちょっぴり寂しくて、振り返っても振り返っても、そこにはただ風が、そこにはただ風が吹いているだけ、人は誰も人生にて、人は誰も人生つまずいてて、つまずいて、人は誰も夢破れて、人は誰も夢破れ、振り返るプラタナスの枯れ葉舞う、プラタナスの枯れ葉、冬の道で、冬の道で、プラタナスの散る音に、プラタナスの散る音、振り返る、振り返る。途中なんですけど、これハッと気がついたらすごい詩なんですよ。プラタナスの枯れ葉が舞うっていうから見てるんですよね。でその後プラタナスの散る音なんですよ。ほんでこれを作った作詞の北山様に、すごいねって言ったら、えって言うんですよね。そんなの気がつかなかったって、どうしてって言ったら、僕目が悪いからって言うんです。潜在的写真っていう、今なら言えるけど、ずっと隠してましてね。だから本読めないんですよ。こう読んでるとボケて、それからまっすぐ走れないんです。だからマラソンができない。で何よりボールこう投げられたら逃げるんです。潜在的に見えないっていう。だ本読めないでよく医学部に入りましたねっていうね。これいや僕は知能指数が良かったって、頭いいの違うんです、父親がちゃんと予備の練習させてくれたらその通り出てきたんで高校一番で入りましたって、でも本当はそんなに頭良くないんですって、で本読むんじゃなくて想像力で生きてきました。でこの人は素晴らしい愛とか、帰ってきた酔っ払いとか、今の歌も北山治って、で精神科医になるんですこれ、ね、お父さんもお医者さんで、それが全部音で聞きながら後から入れるんです。普通は作詞があって作曲するんですけど違うんです。加藤和彦というこれまた天才がいてね、これがふーんふーんふーんっつって、でこれやっといてったら、それを聞きながらはーっと言葉を入れていくの。あの素晴らしい愛は留守電に入っとったメロディーなんです。ルルルルル、こんなのができたよってやったら、それを聞きながら命かけてどうってこうつけていくという。でホノルルマラソンに僕らがレコーディングで行って、でレコーディング終わったらホノルルマラソンみんなメンバーも走ったんですけど、北山治さん精神科医、僕は走りません、斜めに行くからって言ってね、で見てて面白かったって、次の年も行くんです、走るのって、走りませんって、なんでって、見てて面白いの、同じ人間がスタートの時はただの人間、欲望がいっぱいで誰に勝ってやろうとか何分で行こうとか、走り出して10キロで当たり前で、20キロあたりからだんだん顔が変わってきて、30キロあたりはどうでもよくなってって、35キロがしんどくてどうしようもないって戦ってるんですね。ほんでゴール行ったら観音さんになるって、 あれは家族か親戚かみんなに見せたいぐらいにいい顔なんだ、あの全部に許されて、ああってあのゴールする瞬間、あれは精神科医にとっていい勉強になるってですね、こんな見方があるんだなっていう。でふとプラタナスの枯れ葉舞う冬の道でって見てる、プラタナスの散る音に振り返る、すごいね、いやたまたまは目が悪かっただけって言われると面白いですね。この辺があのフォークソングです。あのなんかお仕事じゃないんですよ、ただ面白がって面白いねこんな歌いいねってだんだんただ作ってきたみたいなのがあります。で僕ずっと京都で初めて人前で歌った時からもあの北山さんと加藤さんとはずっと一緒でね、そう思ってみるといい歌ですね。プラタナスの枯れ葉も、プラタナスの枯れ葉、冬の道で、冬の道でプラタナスの散る音に、プラタナスの散る音、振り返る振り返る、帰っておいでよと、帰っておいでよと、振り返っても振り返っても、そこにはただ風が、そこにはただ風が吹いているだけ、人は誰も恋をした、人は誰も恋を、切なさに切なさに、人は誰も耐えきれず、人は誰も耐えきれず、振り返る何かを求めて、何かを求めて、振り返っても振り返っても、そこにはただ風が、そこにはただ風が吹いているだけ、振り返らずただ一人、振り返らずただ一人、一歩振り返らず泣かないで歩くんだ、振り返らず泣かないで歩くんだ、何かを求めて、何かを求めて、振り返ってもそこにはただ風が、そこにはただ風が吹いているだけ、吹いているだけ、吹いているだけ。これ20代でももう40年ぐらい前の曲か、あの頃まだ若かったからね、ただ歌い飛ばしたけど、作った本人もね、高井さん60過ぎて年寄りが歌うといい歌になるねって言われてね、でリックサクションって歌ったらって言われましてね、人生の悲哀が見えるようになって、若い時と変わってきたねという、あそうだ、始まる前にやらなきゃいけないことから、あの影穴で食べるのはやめてくださいとか、あの電話を止めて、全部命令なんです。影から隠れて命令しちゃいけないから、笑顔と一緒に命令しましょうっていうの、菅原さんごめんね、ごめんね、お願いします、あの
お約束事ですので皆様にお願いがございます、ちょっと見て言ってもいいでしょうか、客室内での、あ客席内ですね、客席内での写真撮影カシャ、録画ピッ、録音プ、並びに飲食飲み食いですね、それは固くお断りいたします。
映すほどの顔でもないってことですね
Ha 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 ha! それから、客席内での携帯電話、スマートフォンのご使用は固くお断りです携帯電話、スマートフォンの電話をお切りくださいますよう、電源ですね、ごめんなさい、電源をお切りくださいますようお願い申し上げます。以上です。
初めて会った人に下の名前聞いたら親しくなれるってすいません、よろしかったら下の名前を。
瞳、
どんな字？
平仮名で。
わ、どなたがつけた名前ですか？
ちなみにおじです。
どんな意味があるって？
ですね、私が生まれた頃は、下に子のつく名前があったんです。
そうかったよ。
ところが、みになるとちょっと今どきないなっていうんで、ひとみちゃんになりました。
で、最後に自分の名前好きですか嫌いですかっていうと、
この年頃でひとみばあさんになってきました、ね、
言わない、
好きです。
あ、よかったひとみさんでした、ありがとうございます。いや、なんで名前聞くってね、人間赤ちゃん生まれた時はただの生き物ですっていう、まだヒューマンビーング、人類になってないっていう。で、人に愛、人間から愛をもらって人間に変わるっていう、人間のその最初にもらう愛が名前をつけてもらうことだ。こんな人になってほしいという愛から始まるっていうんでね、そうやってみると、そうか、子じゃなくて、ミカだっていう、どれぐらいかな、今日はフラワーソンっていうテーマがありましてね、フラワーマラソン、僕もよく分かってなかった、5年にいっぺんやってるんですよね、野の花を探そうっていうのがあるんですけど、結構私は滝川高校山岳部で、山岳部ってあってビブラモノも何よ、この古物屋行って軍歌を買ってくるんです、安いやつ、それで大雪山やら芦別岳登ってましたからね。で、花の名前を覚えなさいって言われましてね、お前、花、なんとなく花ではないです、なんという花か覚えなさい、雑草なんていう草は世界にありませんって言われてね、で、山登りしたやつでこの花は何々でって言ってるやつがかっこよくてね、で、私の仲間にも山登り誘うやつがいて、この花はっつって、で、花の名前ちゃんと覚えないやつは、女の子をただ女だと思ってると同じだぞって、女なら誰でもいいっていうふうと同じで、花なら何でもいいんじゃないんだ、覚えろっていうのは、なんとなく理屈に合ってるようでわがままのような気もするんですけどもね。岩陰に花は君に似て、いそやかな愛をくれる、薄紅の花は鼓膜さ、一人山を行く心、鏡黒百合の熱い思い、恋をしたのさ薄雪層、一人山を行く心、中でも微笑みを忘れないで、 これ4年前に脊柱管狭窄症になって走れなくなりまして、毎朝走ってたの、毎朝ギター弾いたらこうやって初めてメロディーが弾けるようになりました。気持ちいいです。一人笑いしてたでしょ。しかもこういう歌歌いたかったんですよ。でも誰かに弾いてもらわないかったのがもう悔しかった。やっと自分でやれたぞという、病気も悪いもんじゃないですね、もう本当に。でフラワーソンって5年に一遍って毎年やってるかと思ってたら、野の花をこう探しに行く。で5年に一遍で20年前から始まりましてね。で来年の6月またやるんですよ。これね、誰でも行けるって言うんですよ。これ今日いいチャンスで、行ったら何か世界が、今かっこいいでしょ、花の名前を覚えるって。でこんな歌俺やれるってのが嬉しくてね。でその、フラワーソンの話は小川寛さんお願いしますで、うえい、かっこいいでしょ、花の歌をパッとメロディーにしても。
そうですね、花の歌を持ってるなんて全然知らなかったです。
いや、こういうことをやりたくて。でフラワーソンの本質って何ですかというのを
今お話あったように、20年前1997年から始まった。でもともとフラワーソンというのは、今日のこれ主催してるのかな、はい、北海道新聞野生生物基金、
野生生物基金、いや、
そちらのイベントなんですね。それで、花に親しんでもらおう、ひいては自然に親しんでもらおうということで、6月の来年は17、18でしたっけね、土日、にですね、グループを作ってもらって、
グループで、
まあ、グループでやるんです。で、グループって2人いれば、グループということになりますから、それで、場所をですね、あらかじめ決めてもらって、その中でどんな花を見つけたか、要するに植物じゃなくて咲いてる花ですね、それを見つけて記録してもらって、で全道からそれを集めて、今回はこれだけ見れたとかですね、こういう花が咲いたとか。
でさっき言った通り、普通の人ね、花の名前って覚えにくくて、ひょっとしてこんな図鑑を持ちながらこれってやるのかなという、どういう知ってる人が案内するわけですか。
それが一番いいかもしれませんね。
これ、本見なきゃ、あれ知ってる人かっこいいですよね。あ、この花はこの花で、なんかこうやきもち焼くんですよ僕ら。あれはずるいわ、ずるいわってでも覚えたいんですよね。なんとなく花は本当、女だったらだっても言って、それと同じだって、あれからです僕も名前を覚えようとしたのは。みんな一人一人違うだろう、花にもそれぞれ名前があるって。先生そういうこと考えないですか。
いや僕は植物の専門家じゃないんですけどね。そういうんじゃないですよ。でフラワーソンというのはその専門家がやるもんじゃなくて、市民が、参加してやるということに意義があるという趣旨なんですよ。
よかった、すごい。じゃあジョギングみたいなもんなんだ、
そうです。高橋さんには今まで、野生生物基金の応援ということで随分、
野生生物基金という北海道新聞にこう部屋ができて、看板もできたけど、まだ何していいか分からんって、俺やるから何するのって、一人アホみたいに汗かいたら、野生な、これが野生生物かって、野生生物基金が分かるって、何するって。で北海道中町から町走るんだっていうね。ただ走るんですよ。で最初にやったのがサロマ100キロ走って、そのまんま札幌まで走ってた、5日間かけてっていう。で何してんのって、野生生物基金で北海道走っても意味ないけど、なんか汗かいてるバカみたいにやってると、親っていう風になると、あれが走る方で、でフラワーマラソンなんですよ。でわあ、なんか詳しい人がやってる、今初めてその素人さんでいいんだっていうか、いいチャンスですこれで。5年目までやってきて、で来年の6月騙されたと思って行ってみると、まず花の名前を覚えるんです、それとも区域で地域で、
場所を決めてもらって、例えば札幌でいうと、丸山の周辺とか藻岩山とかですね、自分で決めてもらうわけです。でそこをグループで、そして中にやっぱり植物を知ってる人がいるとより楽しくなる。 というぐらいでいいんじゃないかと思う。
世界中であちこちでやってる行事か、それとも少ない行事か。
そうじゃないですよ、これね、ひょっとしたらギネスブックに出るんじゃないかという噂があるぐらい、まあ噂って我々が言ってるだけなんですけどね。でも、
いやー、いけるいけるいける、北海道の中だもんね、これ、陸続きないわけだから、さすが世界で北海道でフラワーマラソン。なんかポピュラーにしたいんでね、ぜひ行ってみなきゃ分からんか。でも誰でも行けるとは思わなかった。もっと詳しい人が何か条件あるかと思って。
そんなことないです。
なんで花じゃないのに野生、まあ、ワイルドな。
そうですね、もともとは僕動物系なんですけど、まあちょっと行きがかり上ちょっとこちらの方に入れられて、まあそういうまとめ役というかね、そういうことをやらされてるという。
その動物って何の専門家なんですか。
う
ん、
まあまあその話はちょっと待って。いや置いとこうよ。
どういう扱い方するか、
そんな話をしたらちょっと歌の、ね、時間がなくなっちゃうんで。
何だったんですか。
ん、
何だったんですか。
いや、もともとは鳥の方で。
鳥ですか。鳥を
と、ね、まあまあ、
追っかける。
そうです。それでね、今度フラワーソンの時に高井さんも走ってくれるのかなって聞いてくれって何人かから言われてるんですよ。
あ、来年の6月
ぐらい。6月ぐら
い。うわ、いや、さっきの花の歌の延長がずっと続けばいいなという。山歩きというやつは今マラソンがそのままね、山走るような人が多くなっててっていう、はい、あれで日本では少ないですけど、ヨーロッパは山の走るのはもう20年30年前、氷河のとこまで走って降りるなんてマラソンいっぱいあるんですよ。自分とこの山道は 大好きですって、そこのマラソン大会いっぱいありましてね、別に日本だけじゃなかったっていう。でその上、その花を、動物よりも花はかっこいいね。なんとなく花屋さんって町にある花屋さんと違って野に溢れてるわけですよ。あれで、それに気がつく人と気がつかない人、綺麗な花っても通り過ぎる人と、ああ花だって、その違いって何でしょう。俳句みたいな感じね。
まあ気がつくっていうのがまず最初ですよ ね。その次にどんな名前なんだろうかという、気がつくがあると思うんです。
気がつくっていう、うん、だって美しいのに美しいと思わず通り過ぎるわけじゃないですか。その感じ性って何でしょうね。いや、それ動物の人だと僕思わなかったから。
いやいやいや、
花に気づくっていうのは、でそんなこと言うよりも、あ、フラワーソン行けばいいんだというな感じなんですよ。今までちょっと気がつくのにはまだまだあんまりポピュラーじゃなかったんですけどね、やってみようかなみたいなとこから。いや、今回もね、フラワーソンっていっぱい同心でこんなことやりましたっていうのはあるんですわ、この地域でこうという。だから専門家かなと思ってたけど違うんですね。その辺
違います。
どうしよう、どうやったら、
でもね、ちゃんとバックには専門家がいますから。
はい、はい、ガンさんから見たらどうやって皆さんに勧誘っていうかおすすめします。
それは北海道新聞でお正月あたりからお知らせが出ますんでね。で申し込みも4月頃お受けすると。で去年、前回は3000人ぐらい参加してるんですよ。
ということは3万人になってもおかしくないわけですね。
そうですね。
多分本当そうなれると思うんですけど、まだ野生動物基金そこまで の広報が下手なんです。やってることが正しい位置で立派だっての言うんだけど、誰でも入れるとその門の開け方がないんですよね。同心に北海道に咲いている野の花をみんなで調べるフラワーソン20年です。で来年は5回目です。6月17、18日誰でも参加できます。これだけ でこれだけを繰り返すとかなり動くかもしれないね。子供でもいいの。
あ、いいです、いいです。
あ、じゃあますますだ。5年に一遍だからな、来年逃すとまた長いわ。私ら長生きできるから。また考え。おすすめちょっと言ってください。
そういうことで、難しいあれじゃないんでね。ただ何も知らないでってわけにいかないんで、そういう人を周りに見つけて、で一緒に生きながら、少しずつそういうことに親しんでいくと、そういう機会だと思ってもらえばいいなと思います。というところで。
いやー、そうかー。 あなたの後ついてったらいろいろ見えるのかな。
いやいや、まあ、
あそうか、まあ、あの札幌だけじゃないんですね、
うん、もう全道ですから。全道
全道、
うん、
例えば函館、旭
川、もちろんもちろん、もう利尻島でも知床でも、もう
これキャンペーンだわキャンペーンだ。あの本当これをいいきっかけにしましてっていう例、あの内容の報告はよく出るんですけど、もっともっと広げていくっていう方で、あのこれからも繰り返しますんで。でこうあの優しい先生というね、京都大学なんですよね。僕
いい先生はいたっていうだけでやって、
京都変わった先生がいっぱいおりましてね、あそこね、あ不思議な、僕京都にずっといて、京都大学の先生は、芸は身を助ける、学は身を滅ぼすという標語があります。これは東京大学 の教授に言う面当ての言葉でして、ただ勉強して位ばっかり上がって権威になるのが東京大学、京都大学の先生は歌いをやったり踊りをやったり遊び事をやるからノーベル賞があんなに多いという。ほんで動物やってるかと思ったら花をやってる
いやいや、あのね、僕ね、もう最後に一つ、北海道、雨竜町出身ですよね。で僕はもうずっとね、高橋さんというのは関西の人かと思う。
そうですね、関西北の親分でしたから、
それにもかかわらずね、関西弁全然出てこないんですね。
言葉が全く関西弁ないです。
あのね、怪我されてませんね、すごいよいやいや、これね、それはすごいな。
これね、桂米朝さんに言われてね、そうか、智也は北海道から出て東京かって。で奥さんが関西で、関西フォークを始めた時に、智也関西弁しゃべるな、なんでったら、神戸系、京都系、大阪系、それも大阪のこっちといろいろあって、みんながしらけるから、下手な関西弁やると誰も聞かなくなるから、このままで行けと。僕あれ良かったですよね、あの中途半端な関西弁が一番いけないっていうんで、僕は東のまんまで用意してきてくれた、ありがとうございました。
とんでもないです、
あのまだまだ掘れば掘るほどいろいろ出てくる岩さんでございまして、長い付き合いよろしくお願いします。
じゃあ来年一つよろしくお願いしますどうも
ありがとうございました。昔話でいうと、京都大学であのハンセンフォークをやる頃はバリケード祭ってのがありまして、バリケード張って京都大学の中だけでわーしょいてやってね、でフォークソングやってて、加藤時子呼んで、お一緒にやろうとか、もう面白いことがいっぱいできまして、で京都大学の学生が学生に自治をってやってたら、教授たちがハハって笑う。どうしたんですかって言ったら、自治なんかあるもんか、日本では教授の自治がないんだって、全部国が握ってるんです。で国が握ってないところがハーバード大学って、ボストンにありますね。2年前に鶴見俊介さんって亡くなりましてね、あの憲法救助の会立ち上げたり、ベヘレの時にお世話になった方、あの方がハーバードの人なんです。ほんで行った時に戦争が始まりまして、捕虜になりまして、 FBI に捕らわれまして、そしたらハーバードから2人やってきて、あうちの学生預かります、どうするんだって、いやこれあの卒業論文書かせて卒業させて、であとは日本へ送るかアメリカに戻るか本人に勝手にしますからって言って、で鶴見さんは日本という国家は嫌いだけど、日本という緑の国は好きだって言うんで日本に帰ってくるんですけど、あの先生なんで FBI とか国家があんたを捕まえたのに一大学が捕まえてって自由にできるんですかって聞いたら、ああハーバードはねって、アメリカが始まったジェファーソンやらフランクリンが国の始まりの、アメリカの自由の鐘とかやって、その200年前にハーバードはできてるから、国より大学の方が力があるんだって。ところが京都大学は国の力で大学の先生まで、自治なんかない、お前はこうしろ、これはよくない、クビにする。アメリカはハーバードはそうじゃなかったとかね、そんなことをあの20代でたくさん教わりましてね。でベヘーレンで一生懸命デモやってて、だから小田誠さんってあの何でも見てるあの方がね、あ賢いんですね、みんなで歩こうって、もう楽しくデモをしようってやってて、で何日もやって、小田誠さん、小田先生、僕らこんなに毎日デモやってもベトナム戦争なくなりませんねって僕が言ったら、小田誠が、高石智也の民主主義はその程度かって、はっ、あの戦争をなくしてあの戦争を潰すなんて、それはテロというってですね、あの戦争に対してうち、この日本の国家が 反対しないのはよくない、反対しなさいって態度を政府に対して示し続けるのが民主主義なんだと、はあ、でそれをそのまま深夜放送やったら高校生たちが自分で決めましたってでもやるわけですよね。でそんな中でフォークソングになりました。あの頃歌った歌で、ね、野に咲く花はどこへ行く、どこへ行く、野に咲く花は、野に咲く花は清らか清らか、野に咲く花は、野に咲く花、少女の胸に、少女の胸にそっと優しく、そっと優しく抱かれる、抱かれる。可愛い少女は、可愛い少女はどこへ行く、どこへ行く、可愛い少女は、可愛い少女は、微笑む微笑む可愛い少女、可愛い少女は、若者の胸、若者の胸に恋の心、恋の心預けるのさ、預けるのさ、その若者は、その若者はどこへ行く、どこへ行く、その若者は、その若者、勇んで勇んで、その若者は、その若者、戦いに行く、戦いに行く、力強く力強く、別れを告げて、別れを告げ、戦い終わり、戦い終わり、どこへ行く、どこへ行く、戦い終わり、戦いを静かに、静かに、戦い終わり、戦いは土に帰る、土に帰る、安らかなる、安らか、眠りにつく、眠りにつく、戦士が眠る、戦士が眠る、その土に、その土、野ばらがそっと、野ばらがそう咲いてた、咲いて、野ばらはそう、いつか、野ばらはいつか、少女の胸に、少女の胸に、そっと優しく、そっと優しく抱かれる、抱かれる、野に咲く花は、野に咲く、どこへ行く、どこへ行く、野に咲く花は清らか清らか、野に咲く花は、野に咲く花、少女の胸にそっと優しく抱かれる、これで、刑事コロンボっていうドラマ、あれはロサンゼルス警察なんですけど、サンフランシスコへ行って犯人を追っかけるときに、ポッと若者の部屋入ったらね、ヒッピーがずらーっと並んで、一人がギター弾いて、こうやって今みたいにこう、ま、回しながら、お、俺ギター弾くのか、今度これ歌うのかって、みんなで歌ってるシーンが出てきました。あれがあの時代の新しい頃で、この頃にあのボブ・ディランが風に吹かれてとかやって、でこんなあたりのフォークソングに詳しい渚健一ですって、これはなぜかね、フォークソングの歴史のうんちくがいっぱいありましてて、
高橋さん、私出番7時からですよ、
まだいいです。急に走ってくるとこがいいですね。あの、いやいや、 この間、数ヶ月前大阪でそのフォークの歴史をやりました。私ら語れないけどこの人が語るとなんか本当に思える。普通は嘘に見えるって言うんですけど、フォークソングに関してはね、なぜか説得力あるの。なんで？あの自分ではね、 LP はあの批評家の方はみんな会社からもらう、俺は全部自分で稼いだっていう誇りがある。こんなことを威張ってもしょうがないんだけどね。あの長い付き合いですね。もう楽器、いや
覚えられないですよ。高橋さんの、アルバムを買おうと思って、私は高校時代弁当をやめてパンにしてもらって、で親からでパン代をいただいて、でパン1個だけしか食べずに高校の頃ですよ。それでお金貯めて、高橋さんの、
何買ったの。
まず最初はですね、第2週サンケイホールの
生のやつ
ね、リサイタルやつね、
ライブ
で、うん、それから第1週ですね、はい、そして第3週はそのちょっと後ですけども、それであれですよ、一番そのなんていうんですかね、栄養取らなきゃいけない時期にそれだから、もうどうでしょう、もう
洗い出しとった
パン1個でしたよ
それで人生変えてくの、変わってくのって、ピート・シーガーをやっちゃったんです、先に「We'll have the flowers gone」って
ね
え、ピート・シーガーから始まったか、ボブ・デュランから始まったか、
うん、
ウディ・ガスリーから始まったか。
ボブ・デュランすごいですね。
どうしよう、
ね、
ノーベル賞だって
ね、賞金だけもらっていかないのね。
ね、すごい賞金です。
1億円ですよ。
1億円ですよ。それまでもあんだけお屋敷持って、奥さん3回書いてか
ねえ、あれでもあれですよね、いらないって言ったらかっこよかったんですけど、
かっこよかったんだけど、もらうんだよね。
1億ですからね。
ね、はい、2年ほど前に噂聞いたの、アメリカでね、お孫さんの保育所にギター弾いたオロオロの老人がいるって僕らの噂だったんですよ。まあ、もう年取ったのかなと思ってたらノーベル賞だもんね、その後。
そうですよね。
はあ、びっくりした。
で日本であんまりやらなかったですけど、向こうでコマーシャルバンバン出てるんですよ、
ね、出てるって言うんですよ。もう本当にミュージシャンなんで、月にもう本当に回ってるんですよね、あの旅を。
二階ボブや、その答えは金が知ってるだけさ。
ブローリーズ・ウィンド歌うの。
ああ歌わない
し。だって誰でもが歌ってるから、お前は歌わないとか言わないの。
いやいや、だから二階ボブやですから坊やじゃないですから。
ああ、ちょっと先にやっておきますね。How many road mice man walked in before you call him a man? How call him a man? どれだけ遠くまで行けば男と呼ばれるのって、あれなんて訳したらいいんでしょうね。一人前と呼ばれるのって、もういろんな翻訳があるん
ですね。そういうことですよね。大人になれたのかいってことですよね。
で How many times a white dove sail、 白い鳩がどれぐらい飛んだらSleep in the sand、 砂で休めるのかって、これは直訳だけですね。 How many times must cannonball fly、 機関銃の弾がどれぐらいいったら平和になるのかって、それぞれの翻訳でみんな歌ってましたね。
そうですね。
いろんな人が、うん、今復刻するとは思わなかったなっていう。いや、高田渡の歌やろ。
高橋さん、自由すぎる。開演時間前にもうやってるから、入ってきたお客さん何が起こってんのかよっていう感じで入ってきたお客さんもいらっしゃるし、それで私だってそうです、今着替えてさあそろそろかなと思ったらあれっつって
チューニング向こうでやるんですか、ここでやってんだもん。でも
それで橋田典彦さんの風歌ってるかと思ったら途中で喋りが始まるし高田さんのアイスクリーム、アイスクリームできますか アイスクリーム、アイスクリーム、アイスクリーム私の恋人よ、あんまり長く放っておくと
取れる同じ定めの1億に1億年も果てもないもうこの世の隅からありゃしねじゃあ穴掘り田んぼじゃ稲刈り生まれた時から働きづくめ未だに楽になるどころかもうこの世の住みかがれやしねさすらうおいらは見て歩く広い世間はおかしなところ笑いが止まらないのが種持ちで貧乏には涙が乾かないもうこの世に住みから怪しいね。
高田渡はなんで腕がすりよ、
いやいやもういろんなもん聞いてましたよあの人は。はい、若い時にね、この間亡くなって、10年目ということで昔の日記が出てきたもんで、それ本になりましたね、一冊に。
あ、そう、
うん、
わ
で生きてる時は俺はボブ・ディランなんか大嫌いだと、あんなみんな、うん、ピューピューピューってあんな軽い歌嫌いだって書いて、そうそうそう、その当時の日記読むと大好きって書いて
ある。うわうわほんで高石智也お前のあのトライアスロンは命を縮める、でも安心しろ俺が葬式やったよって、それで先に行っちゃったもんね。 あの人運動しない、酒だけ飲むんだね。
そう、酒のトライアスロン強いですよ。
本当、うん、ほんでアルチューになってもう隠れて飲むんですよ。で3ヶ月やめたら京都の丸山出て行ったら本当にやめたもんね。ほんで丸山でね、あのテストでこうリハーサルやるじゃない、涙ボロボロ出た、なんて美しい日本語だろうって、もう何百回も同じ歌をこう丁寧にやるから、はあ、でもまたすぐまた飲むんですよ隠れて。そうです、あの飲み方すごかった、
すごかったですね。まあ、よくライブなんか行くと仕事がないとずっとその人の家のところにお世話になるんですよ、はい、ずっと泊まってるんですよね、宿なしですから。
あ、宿なし、う
ん、
そうそうそう、
で泊まってるんですけどもですね、もう毎晩こう飲まれて、で朝ね5時から飲み始めるんですよ。
そうそうそうそう、
なかなかいないですよ。で量は飲まないんですよね、はい、その強くないから。それでそのお宅の方がですね、はい、全部酒隠したんですよ。
うん、そうそうそう、うん、ね、でも、
うん、したら朝の5時に料理酒飲んでたんですよ。すごいよね。
あれ、いや、市ヶ谷の夜間部高校生の時に京都で、そうそう、僕らは日本語のフォークをやる人集まろうって言ったら高田渡ると遠藤健二が来て、で北山さむらが来て、それで片桐ゆずらさんがボブ・ドゥランの詩を一生懸命日本語にして、で東京に帰らずにそのまま高石島に入って、なんでったら東京で日本語で歌うとこはないんだと、で高石さんが日本で広げて、そこで僕ら仕事できるからで、まあ一月5万円だったって言うんだよね、あの給料が。でも遠藤健二も 渡るちゃんも関西に来てたからね。
オークキャンプというコンサートで一
緒
に
行って
ね。その時初めて東京勢と関西勢が一緒になったんですね。で東京勢がびっくりしたのは関西勢の喋りのうまさですね西岡隆さんとか岡林信康さんいましたからね。で関西勢がびっくりしたのは東京のテクノ、テクニックですね。高田渡るのギターもうまいし遠藤健二もうまい、それから小室仁さんがいましたけどね。
あの人は別格ですね、うん、もう正しくなきゃいけません、君たちのは音楽じゃねえっつって私ら問題書いてしたもんね、いつも、はあ、音程が悪いとかね。
でその時六文線と5つの赤い風船というのが一緒になるんですね、初めて。それで関西と関東の融合が始まるんですけど、それからですよ、六文線と風船仲悪いの、
ね、思い出した、思い出した。そうか、一緒に歌える歌は
他にもです。今のはもともとはウッディガスリーの歌でね。
ウッディガスリーってあのフォークソングの始まりですね。
だからあのボブ・ディランの、まあ、ちょっと違うかもしれないけど師匠、師匠書くんです
ね。ボブ・ディランがその、ブト病になってたウッディガスリー の、 あのニューヨークの病院ちゃんと訪ねていく。ミネソタという、ね、中西部の田舎のボブ・ディランがね、やっぱフォークシンガーになりたいというとそのウディ今の歌ったこのようにありゃしないみたいに、この人はオクラホマからカリフォルニア行って農民だった人がこうギター一本で1000曲作ったっていうから替え歌ばっかりみたいに。
そうですね、
でその絵のそんな風になりたくてウディガスリーに捧げる歌とか作りながらボブ・ディランが言ってるから、やっぱり僕らフォークシンガー
なんだ、だけども、ちょっとやっぱり継承しましたよね、
はい
は
い、
ボブ・ディランは
きちんと、うん、それこそあの固いピート・シーガーがフォークソングのヒーローだっつって連れて歩いて、でもやっぱり嫌がるんですよね、ヒーローでそれに応えたらやっぱり嫌じゃないですか、自由に生きたいからっつって、まあ、ロックに変わったりしてってという。次の我々が追っかけるのはどの辺でしょう、
じゃあそのボブ・ディランが作りまして高石さんと片桐さんですかが、訳詞をしたというかね、詞をつけた
オンリーな方々、
うん、オンリーザ方々という方々 HOBO ですけど、これ日本語に訳せないですね。
訳せないです。
貨物列車にただ乗りをしてアメリカ中行って職を探していくんですね。
でそれを高石さんは労務者とは言えって言って、私は鉄筋やってましてね、屋台のそば屋3ヶ月やった後あのビルを建てる鉄筋巻いてこんな太いの履いて、おーっつって大工さんかなんかやったらえいっつって悪いかったね、本当。それで、あ、労務者だというか、その日その日の仕事って、で、労務者とはいえってやってたら、音楽記者から、なんという差別用語って言って、なんだってしゃあないだろうって言って、もうそんな歌を歌に、言葉を歌にしやがってって、それで歌わなくなったら、ここはいつの間にか歌ってた
私もレコーディングさせていただきましたけどもね。ある日街を歩いていたら
年寄りの労者が倒れてた。
冷たいほどに仰向けになり
一晩以上もそのままだし、
労務者とはいえども
一人一人死ぬ、
誰も歌わぬ悲しみの歌、
誰も見とらぬその泣き殻、労務者とはいえ人一人死ぬ、
新聞紙
一枚顔にかぶせて道をベッドに石枕、
顔に刻んだ辛い道のり、
一握りのバラ線が彼の財産、
労務者とはいえども人一人死ぬ、誰も歌わぬ悲しみの歌、
誰も見とらぬその泣き殻、労務者とはいえど人一人死ぬ。 衰えかかる命を知るとは、天から空を覗くようなものさ。足を痛めた競馬の馬が小屋で死ぬのを待つようなものさ。労務者とはいえど人一人死ぬ、誰も歌わぬ悲しみの歌、誰も見とらぬその泣き殻。労務者とはいえど人一人死ぬ。
これがボブ・ディランの詩ですっていう詩曲なんです、うん、こんなすごい鋭い言葉で。
そうですね。だけど、まあ、最近はだいぶ楽になりましたけど、言葉狩りみたいに不自由に言葉使えない時代ありました ね、 ね、何言ってもダメだったっていう。今労務者だって、なかなかという話がありましたけども、土方なんて言ったらもうダメですからね。
怖いですね。
それでじゃあなんて工事妊婦、これもダメでしたから
妊婦なんてとんでもない、
使えないんですもんね言葉が。そういう時代がありまして、あれはでも放送禁止してるわけじゃないんですね。禁止なんか一つもしてないんですね。あれ自主規制なんですよね。
自分でやめるのね。
そう、どっから何か言ってきたら嫌だなってことですよ。
自主規制の時代になりましたね。
そう、
警察に追われる、政府に文句言われる、とにかく NHK に文句言われないようにって言ったら何もできなくなるもんね。
いや本当そうなんですよね。だから我々は仕事なかったですよねで、まあ、高橋さんなんかもそうでしたけど、テレビ出ないなんて余計なこと言ったから本当に呼んでくれなくなっちゃってですね、大変な目に遭いましたよ我々は、後輩はまあいろいろね当時もあって、高橋さんがテレビ出ない出ないって言って、よし我々もその通りだと、5番ある歌1番だけ歌ってくれって何事だ、
ね、あれね、あ
ふざけんじゃない、ちゃんと5番まで歌うからバラッドになってる、物語になってるんだと、でそれじゃおかしいだろうと、でテレビ出るっていうのはまた商業主義に乗るなんてことをね言いまして、テレビに出なかったんですけども、そしてある日高橋さんを見たら、クリネックスティッシュのコマーシャルに出てるというです驚きましたあれには。
ナタシャセブンで変わりましたね私ね
で高橋さん何年目ですかこの世界は。
50年
ね、50年、
はい、あらまあ50年、
じゃあ、日比谷公会堂でやりました、あ日比谷野音でやりました。
野音でやったのは1回70年やめまして、受験生ブルースの後もう芸能界
に 5年目のギターってやるん
ですよね。でそれから半年アメリカ行った後、向こうでアメリカでオールタイミーとかそうそう、バンジョーのが面白いって言うんで、うん、それでもう一回やり始めた時に、やあの日比谷野音楽堂でやったのがあなたの始まり、僕こうちだと。
いや、まあ、その前から見に行ってましたけども、雨がパラついてきましてね、
野外
ですから、傘がありませんから、屋根がありませんからね、ということで高橋さんが余計なこと言ったんですね、はい、皆さんステージで上がってきてください、
上がってください、屋根がありますからって、みんな上がっちゃった時に、
で私はここにいたんですよここにいて閉めたと思って、一番最初ですよ、一番最初だから遠慮してですね、ここ前へ行ったら失礼だろうというので、高橋さんのここ
お尻を
ここに座ったんですよ。そしたら2時間ずっとそのお尻見てるだけというですね、面白くもなんともない、
あのまま打ち上げまで行ったんじゃないの。
あと後ろの方の人は前に座ってるんですよ。
もうあ、そうだ、後ろだもん、先に行って、
先に行っちゃったものでね、後ろに座っちゃったっていうのがありましたけど、オートハープを弾き、
そう、
なんか今までやったことない
5年目でしたね、
カーターファミリーピキング
なんていうのをやって、オートタイミングもう一回やり直そうという、うん、いろんないい人に出会いましたから、アメリカ行ってもう一回フォークソングやり直そうという、ニューミュージックじゃなかったんですよね、うん、
ニューミュージックで、ニューミュージックって嫌な言葉ですね。
嫌ですね。
何ですか、
本当に嫌な言葉
ですね。新しい音楽っていうのはね、我々ずっとニューミュージックですよ、うん、新しい音楽に挑戦してるんですよ、お客さんが分かってくれないだけで これもですね、今高橋さんの、ね、口からそういう建設現場の肉体労働をやってたなんて言いましたけど、 私もやっておりまして、これはお互いにそれが好きでやってるわけじゃないんですね。食えないから日銭を稼げる、二個四って言いましたね。今は死語になっておりますけども、あれは何が二個？
二個四ですね、240円ですね。
100円玉が2個、10円玉が4つ、二個四という、これが賃金ですね。
日雇いって言いましたね。
日当ですよ。我々専門用語で出面って言いますけどね。
いや、よう働いた。
私もそういうところに従事しておりましたけれどもですね。ある日こう農会があって、
はい、
いろんな人が集まるんですよ。あの車間屋さん、電気屋さんとかその関係の人たちがね、年の農会ですよ。それで、地下鉄工事とかいろんな人がいて、もう大勢集まってる時で、当時はカラオケなんかございませんから、誰か歌ってみろなんて、大体そういう時はアカペラで、無伴奏でこんなことやって、一つ出たほいのよさこういうのが定番なんですね。でその時に私はじゃあっていうことで、今日の潮とはつらかった、サンヤブルース歌ったんですよ。
受けた、
したら受けた、もう泣いてる人までこう出てきちゃって、ね、うん、それで、親方が来て、まあ、一杯飲めと、誰が作ったんだって、それでまあ、うん、ね、他人が作ったって言っても面白くないから、私です しばらくの間、もうそういう妊婦仲間で有名でしたもん、
その日からフォークシンガーですね。その日からフォークシン
ガー。おちょっとあの途中で3時休みなんか歌ってくれ一曲よなんて言われたもんですよ。
もうなりきりましたね、なりきりました。どっかで憧れでしたね、ギター一本でやれるって。まさか私もプロになるとは思わなかったんですけど、いろんなあのアメリカに僕らのその腕がすいから、ボブ・デランから、トン・パクストンってすごい人がいて、優しい人がいて、今日青年小学校で僕はあの校歌を作ったおじさんです、あ失礼しました、おじいちゃんですねって言われて学校に来て、で、あおじいちゃんになったんだと思いながら、
このトン・パクストンっていうのも腕がすいに憧れた
憧れた人なんですよ、はい、あのボブ・デランと同じ、その人と前に札幌でやった後青年小学校で歌ってる写真がありました。あの偉いトン・パクストンと高橋さんが小学校で、
だって言ってる意味わかんないんですけど、
え
その小学校にトン・パクストンと行ったんですか。
行ったの、僕歌いに行くって、あじゃあ僕も行くわって、あの方が体育館で歌ってる写真、そうだあの時子供たち500人の前で歌ってたって。
トン・パクストンが、
はい、
え英語で、
英語 で一生懸命日本語で説明して、これはピース、ピース・ウィル・ピース・ウィル・ピースは平和の歌をって言ってね、
かなりこうあれですね、こちらの方から自慢話が始まりますね。
マイランブリンボーイやろ、
ね、高橋さんのコンサート、あの東京で一緒になってる時に、その時オフの時があって、その時私のライブにトン・パクストン見に来たんです。
あ、そうか。
それで歌ってて、あやっちゃったと、芸営がもう見えてると、あどっかきれい酒飲みすぎかな、トン・パクストンがいて、で歌を歌ってくれたんですけど、それで私は英語なんかからっちりダメですからね、その時にたまたまお客席にジミー時田さんがいたの、カントリー歌手のね、亡くなってしまいましたけど、でジミーさんに全部通訳させたの。
通訳さん勉強してなかったな。
じゃあトン・パクストンの曲いきましょうか。
あいつは男、一緒に苦しみ、一緒にさまよった雨の日も風の日も、今に乗る流れもこの度に幸あれと、今祈る一人旅、あいつに幸あれと。
見知らぬ
街に来て、 一つ仕事を分け合って一つの部屋で一つ茶碗で食べ合った今祈る流れ物この旅に幸あれと今祈る一人旅あいつに幸あれと一人残されこの世の旅の終わりにあいつに会ったならあの世で二人また旅に出よう今祈る流れ物この旅に幸あれと今祈る一人旅あいつに幸あれと今祈る流れ物のこの旅に幸あれと今祈る一人旅あいつに幸あれと
今日の進行表高石智也さんが送ってきましてですね、もう全く私の知らない歌とかいろんなことが書いたんですね。で本当にこれでいいのかとこの主催者に尋ねたら高石さんの言う通りにやってくれとで言う通りにできないからということで昨日でしたっけ東京、
はい、
そうコンサートに行きましたよ私楽屋までで高石さんこういう進行になってるしこういう歌があるけどどうしたらよろしいんですかって言ったらいいのいいのえそれで終わりですよせっかく訪ねて行ったのによ
で顔合わせてできそうだったらダメだったらやめなって曲が決まってなくてでまた今日決まったのが上を向いて歩こうってあの永六輔が亡くなりまして7月7日にあの星になりましたってあるんですけど、30回京都で野外コンサートでずっと一緒が毎年毎年ありましてあの人横にいると僕らが見てる芸能界と全然違ってあの少年少女合唱団ってみんなで上を向いて歩こうって上を向いてやると横で A さんが口を動かしたら友也なんであの歌をみんな笑って歌うのってはっだって坂本九さんがニコニコ歌うじゃないですかこれはね6年生が辛くて辛くてそれを見ながらボロボロ涙出してる歌なのってですね
あれ待ってください失恋の歌じゃないの
全然長野県で疎開してて6年生で誰も頼りがなくていじめられて泣くしかなくてで悲しみはさらの上でって言いながらボロボロ泣いてる歌なのって でも僕らは何も言えないの企画も歌う人が全部やっちゃうから作詞家は詩人になれないからねっつってねでも友也お前が歌う時泣きながら歌いなさいってすごかったですね全部思い通りにならない
そう
私がパパの親父だって中村八大さんはジャズやって遅くまでやっていわゆるきつい薬なんか使っててもう子種がないから子供生まれないってのに生まれたってんで八大さんと A さんが言ったら八大さんはうわちゃんと手がほら目があるやんで俺が親父だ分かるかってやってみて俺が親父だっていうでそれが私がママ世に変えられてる永六輔は64年間 TBS のラジオやって一回も自分の曲をかけません京都大原三千院って通るときにねうちの友達が運転しながら A さんの歌ですねってやめなさいそんな変なと真顔で怒りますどうして変ですかってどこでも名所の名前入れたら歌はできますって言うんですよね友也お前は京都で住んでるんだから地名を入れない京都の歌を作りなさいってこの町が好きだって作ってねもう怒るんですよ歌うと
原三千ダメなんだ
ない亡くなる前の年に遠くへ行きたいで京都行ってで大原三千に石で書いたんですよ石碑 やめてください、こんな恥ずかしいことと。
会費が書いてあるわ
けです。こんな恥ずかしいもの消えたらいいのに、何で残すんですかって言ったら、後ろから孫さんがね、車椅子をしながら、この歌もおじいちゃんの歌なんだねってやってるんですよね。ところ本人は怒り深にまくってるんです。こんなしょうもない歌っていうね。で、上を向いて歩こうは泣かなきゃダメなんだ、思春期は泣いて超えるんですってのね。それをあーって笑って超えて、で歌を全部、思春期を笑って超える歌なんて、今はジャニーズがそれをやってるってね、ジャニーズ事務所は全部は僕がついてるよみたいに優しく、
そうじゃないよ、随分なところ敵に回しますね。
あ、もう永六輔のね、作詞家は詩人になれないっていうのを全部企画で変えられてしまう。で、今日あなたギタリストやってって、自分が歌うのにね、ギターはたくさんいろんな人使ってるけど、今日は反対にギターやってて。
そうじゃなくてさ、高橋さん、その昨日行った時にさ、それ吹いてんの見ちゃったんだよね。
やれそうな気がした。
じゃあ、つうかフォークシンガーじゃねえよ。
ね、40回目のホノルルマラソン、これ吹きながら8時間13分でゴールしましたという。あの、でもこれはあのメイドインチャイナの2万3000円のおもちゃです。
あの、ちょっとね、富山さん、それはいいんですけど、弦楽器というイメージがあるんですよ。
あ、私、
うん、こういう管楽器のイメージは全くないんだけど、
僕はもう高校、滝川高校もこれで始まって、大学、立教大学もトロンボンで。
ちょっと待って、だって立教大学応援団じゃないですか。
あ、やってまして、で、あのプラスバンド足りないから、おあれ食えって言って、あの通座本やったり。
あ、そうなの。
もう何でもやってました。もうバーって倒れてみたり、で、うん、ラッパが好きで、僕人前で歌ったのは26歳からですから、それまで歌ったこと
なかった。 今になってそれまた吹き始めたの。
もう、あの通座本で走ってるやついたんで、うわ私もやりたかったっつってね、2人で。ほんでホノルル行って、わっつってサンタクロースの前でジングルベルをやって、もうみんな拍手してくれますからね。で、後ろから海兵隊の曲をやったりすると、もうあの、涙がこぼれないように思い出す春の日、ひとりぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を数えて思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは星の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜。
ちょっとここで、何曲か一人でやらせていただきたいと思いますけども、あまり自由すぎちゃって私の方もちょっと驚いておりますけども、先ほど言ったようにですね、高校の時ですよ、私と年がデコボコの方は存じている方もいるかもしれません。ボーイズライフという雑誌がありましてね、青年誌です。ただヌードは載っけないというのが約束のこの間の熱い青年誌がありまして、あれで、高校の私が1年でしょうかね、68年頃です と思います。そのボーイズライフを見てたら、高石智也フォークを語るという記事がありましてね、はと、この人あれだろ、コミックシンガーだろと、コミックシンガーフォーク語っちゃうのかいなんてことを思いながらですね、読んでおりましたら、すごいことが書いてありまして、名指しですよ、マイク・マキなんかあんなもんはフォークじゃないと。ははー、随分小生意気なことを言う人だなと、そうなのなんて読み進めていきますと、やっぱり泥の香り、土の香りがないものをフォークとは呼びたくない、そして、既成のその作詞家作曲家の先生が作ったものを私は歌いたくない、そんなものはフォークと認めないとまで断言しておりまして、多感な頃の凪良少年はですね、すんげえなと思ったんですけども、歌ってるじゃない、上を向いて歩こう。ちょっとね、
小雨がぱらつく路地裏で、浅草筋は人待ち笑顔してお化粧のことが気にかかる。あんたが知ってる世の中は全て全部が世迷子と、まやかしごまかし夜の闇、情けにちょいとほだされて、男には見る目がないだけよ、あたしにはちゃんと見えている。小雨がばらつく路地裏で、浅草筋は およそ世間には縁がない、浅草筋は過ぎゆく昔のことなどはとっくに捨て去った。お酒を一杯ついどくれ、それで今夜を抱きしめる、夜更けが冷たい15時、扉の向こうが火にかかる。男には見る目がないだけよ、あたしにはちゃんと見えている。小雨がぱらつく路地裏で、浅草筋は昼より明るい夜に住む浅草筋は、明かりを避けて路地裏でネオンを見上げてる。自分の心を探ってる、よどんで暗くて冷たくて、嘆いてみるほどやっほじゃない、夜風と一緒に咲いている。男には見る目がないだけよ、私にはちゃんと見えている。昼より明るい夜に住む浅草筋は、浅草筋は、
浅草筋は
浅草筋という、まだレコーディングされてない曲でございますけども、前厚生年金がなくなるとき札幌に来て千春さんと一緒に何かやった思い出がありますけども、昔は北海道もよくね呼ばれたんですけども、今オムニバスのコンサートが少ないですもんね。たった一人というコンサートがあってもなかなかねお客さん動員が難しい。だからといって、5、6人一緒に出るというコンサートもとんとなくなってしまって、なんか昔の方はそういった意味では面白かったなとは思うんですけどね。私の友達で、裏の方の世界に入ったやつがいましてね、ろくなやつではありませんけども、憎めないやつでしたがね、中学出てすぐに、働いたんでしょうかね、なんかよくわからないんですけども、道で会って、なぎらーよなぎらーよーなんてこう呼ぶんですね。なんだよなぎらーよー、どうしたのこれ、何が、あ、これうちらの家業じゃこれがつきものなんだよ。ああ、じゃあ世界とはちょっと違うからね、これはまっとうな形とは社会とは違うから、まあこの場合は兄貴にちょっとねちょっと不義理を書いてこういう風になって縁故詰めしちゃったのよ。あ、そう、なんと言ってもう一生会いたくねえななんて思ってたら、それから3、4年後、なぎらおい、なぎらだよな、おい、おい、あだ、あっち、あっち、ち、ち、ち、あいつ会っちゃったな、おい、なぎら、何やってんの今、高校、あ、そう、そ、どうしちゃったのこれ、これ、あ、これ、これあれだよ、うちらのよ、このアウトローの社会ではこういうことがあるんだよ、ちょっと、親にね、親に盾ついちゃってこのざまになっちゃったんだよ。あ、そう、なぎらすんげえぞ、ビール5本って言ったら3本しか来ねえんだよなんつってましたけどね。どうせ路地裏の負け犬じゃねえか、精一杯生きがあれよチンピラじゃねえか、煙たがられて後ろ指何一つまともになんてやったこともねえだろ、負け犬じゃねえかひでちゃん、負け犬だっても大きくなれるんで、半端なことじゃくたばりはしねえ、酒を飲んでの口癖をもう何回聞いただろう、最後に会ったのが半年前だねひでちゃん、やばいことやったんだってな、新聞で見たよ、男をあげたのかい、本当にバカだな、体の調子はどうなんだい、そこは寒いって聞いたから、ひでちゃん
言ってたみたいに大きくなれたかい、ひでちゃん。大きな空に穴を開けるように、つまらないことの繰り返しみたいだね。今度会えるときは昔のまま飲めるといいね。いつまでも負け犬のままじゃないだろう、ひでちゃん、ひでちゃん、ひでちゃん。
先ほど言ったようにね、最初はアメリカのみんなと同じですよ。はい、メリゴーのスマイルオブダンとかですね、パッタマディドラゴンリールバイダフィ、そんな歌を歌ってたんですけども、そのボーイズライフという高石智也さんの記事を見ましてですね、これほど言うなら見ていい、いやレコード買ってやろうと思ったんですね。それで先ほど言った、パン1個で我慢してレコードを買いまして、第2週を最初に買ったんですけど、たまげちゃってね、やっぱりすげえなと、日本語が切りつけてくるぞと、これはコンサートに行かなきゃいけないと、どうしても見たいということでコンサートに行きましたら、それがですね、一人ではなくて、アングラ音楽祭という、アングラという言葉が流行りました。当時まともに、普通のレコード会社から出してくれない、詩が過激だからなんていうことでね、で自分たちで出そうじゃないかということで、クラブ、会員制のクラブができましたね、URC というアングラレコードクラブという、ここから配布されるんですね、LP が1枚シングル版が2枚ついてくる、それも欲しかったものでね、で高橋さんのコンサート行きましたら、その時はすごかったですよ。高井さんと岡林信康さん、5つの赤い風船、高田渉さんという、それを見た瞬間に私の人生が今のように狂っちゃったというんですかね、ライカ・ローリング・ストーンということでね、ガラガラガラガラガラガラガラと来ちゃったんですけども、まあ、影響を受けましたね、高石さんには。懐かしい歌が今でも高校の時歌ったのを思い出しますね。おいで皆さん聞いとくれ、僕は正しい受験生、丘の上のたくさんのペナペナ板でできているちっちゃな箱、新しい日がすぐに来る、新しいその日へ僕らは進みゆく。学校で何を習ったの、かわいいおちびちゃん、学校で何を習ったの、かわいいおちびちゃん、大統領殿お暇があれば、ママおかわりありませんか、私は楽しい毎日よ、いつの日にか君に会えると、あるおっさん言い張った、本屋へ行った時ヒマラヤに腰掛けて糸ようで足洗った、おいらの空にはあながある、車はまちばこ、人は豆粒、カゴの鳥でも翼があれば飛んで行きたい青い空、先生怒らんとって、先生怒らんとってね。あなたの周りをご覧なさい。
学校の先生は偉いもんだそうな、偉いから何でも教えるそうな。ほほホチミン、ほほホチミン、ママママ来てごらん、ほら変なものよ、お庭の隅を出たら出てきたのよ。
さあ皆さんいくつ知ってますか？これやってたらもう終わっちゃいますからね。この辺でその本に書いてありました、私がこの世の歌の中で一番フォークソングであると思うのは酔いと負けの歌であると、ほうと思って私はすぐに会議に行きました。当時は丸山明宏という名前でね、後に三輪明宏という名前になりましたけどもですね、そのレコードを買ってきて機器として針を落としたところ、薄気味悪いんです声が、うん、ブワッとこの辺からビブリブワッとするようなですね、感じで、なんか高橋さんの間違いじゃなかろうかなんて思ったんですけども、これも私も レコーディングしましたが、なんか大行に歌うようにもこれしっとり歌った方がこのまま聞くなと思います。先ほど言ったようにこの歌が長い間放送できなかったのはこの中にドカタという言葉が出てきます。ドカタというのは使いません当時ね、土方はいいんです、うん、だからあれは誤ってドカタ歳三なんて読んじゃうと大変なことになっちゃうんですね。よく負け良いと負け、このぐらいの木の株みたいなものにロープをですね、ロープをこう渡しまして、みんなでこう持ち上げまして、父ちゃんのためならえんやこら、母ちゃんのためならえんやこらというのが、これが酔いと負けの歌ですね。
今も聞こえる酔いと負けの歌、今も聞こえるあの子守歌、工事現場の昼休み、タバコふかして目を閉じりゃ聞こえてくるよあの歌が。働くどかたのあの歌が、貧しいどかたのあの歌が、子供の頃に小学校で酔いと負けの子供、汚い子供といじめ抜かれて生やされて、悔しい涙に暮れながら帰った道すがら、母ちゃんの働くとこを見た、母ちゃんの働くとこを見た、姉さん冠で泥にまみれて日に焼けながら汗を流して、男に混じって綱を引き、天に向かって声あげた、力の限りに歌ってた、母ちゃんの働くとこを見た、母ちゃんの働くとこを見た、慰めてもらおう抱いてもらおうと息を弾ませ帰っては来たが、母ちゃんの姿見たときに、泣いた涙も忘れ果て、帰って行ったよ学校、勉強するよと言いながら、勉強するよと言いながら、あれから何年経ったことだろう、高校も出たし大学も出た、今じゃ機械の世の中で、ね、 おまけに僕はエンジニア、黒黒で死んでた。母ちゃん見てくれこの姿、母ちゃん見てくれこの姿。何度か僕もぐれかけたけど、ヤクザな道は踏まずに進んだ。どんな綺麗な声よりも、どんな綺麗な歌よりも、僕を励まし慰めた。母ちゃんの歌こそ日本人、母ちゃんの歌こそ世界一。父ちゃんのためならえやごらえ、母ちゃんのためならえやごらえ。もう一つおまけだえやごらえ、子供のためならえやごらえ。
ありがとうございました、まだこの寒い中ね、東北の方じゃ仮の住宅に住んでる方たちがいるんですね、そんなところから車に乗って東京までライブ来てくれる人がいてね、ありがたいですよ。その人が、なぎらさん、何回か来てくれたことがあるかもしれませんけど、頻繁に来なくてよかったですよ。なんでですか。ほとんどの人がなんか売名行為とまでは言わないけども、なんかちょっと違った形で来てくれると。帰り際に頑張ってくださいね、元気でねって言って帰っていく。それは分かるんだけど、元気もらいましたっていう人がいると、それ違うだろうと、何か勘違いしてる。ファイトですよ、上を見てくださいよ。知ってるよそんなことって言ってました。一番新しいアルバムといっても、もう去年になるのかな、N 犬というアルバムに入ってる証という歌です。
どんなに泣いても泣きたりな、心が乾いているうちは、両の手頬にあてがあって、生きてる証を感じてる。何にもできない僕がいる、それでも背中に小さいが、あなたが背負った魂に一言言葉をかけてやる。負けんなよ、負けないよ、そんなことは知っている。負けんなよ、負けないさ、そんなことは知っている。広げた手のひら見つめてる、ぽつりと雫が落ちてくる。その手を強く握りしめ、座った場所から立ち上がる。どこにも居場所はないけれど、あなたが背負った魂が、いずれはあなたを包み込む、優しく微笑む時が来る。泣き出すな、 泣かないよ、そんなことは知っている。泣き出すな、泣かないぜ、そんなことは知っている。戦行くよの闇の中、始めも終わりもないんだと探って、どこまで行けるのか、明けゆく彼方を望んでる、明けゆく彼方を望んでる。あまりに遠くて切なくて、誰かの言葉に振り返り、生きてる証と風が吹く。頑張れよ、頑張るよ、そんなことは知っている。逃げ出すな、逃げ出せる、そんなことも知っている。ファイトだぜ、ファイトだよ、そんなことは知っている。くじけるな、くじけない、そんなことも知っている。諦めぬ止まらない、そんなことは知っている。歩き出せ、振り向くな、そんなことは聞き飽きた。どんなに泣いても泣ききれぬ、心が乾いているからさ。両の手頬にあてがあって、生きてる証を感じてる。
ありがとうございました。
時の流れ、時代の速さ、平成28年冬が行く僕の冬よ。早いものですね、今年もあと10日ほどです。平成28年のカレンダーが痩せ細っています。地球は温暖化して暑くなっていくのに、人の心は年ごとに冷えてゆきます。重症心傷者が殺されます。赤ちゃんが幼い子が殺されます。結婚した3組に1組が離婚します。人の絆がもろくもろくなってゆきます。アメリカ大統領選挙では共に相手を罵っています。自分がダーティーと言い切った方が勝利して、自分が正当と言ったクリントンさんが負けました。テレビが興奮を煽ったリオオリンピックが終わって、晴れの祭りからやっと普通の日々に戻りました。普通の毎日が人生の中心です。刺激的な金メダル騒ぎは時々でいいのです。でもプロ野球日本ハム優勝おめでとうございます。大谷君の若さが眩しいですね。そしてカープの倉田投手、引き際の美学ですって華々しく時に寂しいスポーツの美学です。それにしてもカープ新井の MVP は何なんですかって、阪神の時はあんなに打てなかったのにって、神が乗り移ったカープの力でしょうか。そうでもあのカープを破った日本ハムは偉いのですだ芸能の世界から美学が消えました。ゲスなスキャンダルばかりが繰り返されます。役者も歌手もお笑いも技を磨くこともなく、握手会が CD の売り上げのバロメーターなのですねこんな風に若者を批判して愚痴をこぼす私も十分年を取りました十分に後期高齢者の仲間入りです。ホノルルマラソン中毒の75歳です。長生きするといいことがあります。夏の甲子園、北北海道代表クラーク国際高校、あの校歌の作詞作曲が高石智也さんで校長の三浦雄一郎さんとアルプススタンドで感激していました。いい効果ですと三浦さんに褒められて、2回の裏にその曲が甲子園に流れて、生徒の清らかな声の合唱に涙しました。神様からのプレゼントのような一日でした。よかったな、よかったな。じゃあ1月9日は僕の75歳の誕生日で、その翌日はノーベル文学賞の授賞式で、同じ75歳のボブ・ドランは欠席して、もったいないような、それでもよかったような変な気分でした50年前ハーモニカとギターでメッセージする彼の歌い方は新しい時代そのものでした。ディランの詩を直訳して日本語を詰め込んで、それが高石智也のフォークソングの始まりでした。大学6年になっても就職もできずに落ちこぼれてさまよっていた私が、50年フォークソングで生きてきたのです。みっともない自分を晒しながらのフォーク50年です。一本ですから、生き方そのまま晒さないと歌にならんですからね。大勢だったら芸術ですってやれるけどね、晒すだけが。あ、高石さんとなぎらさんの共通点ですなるほど、地味な研究者はノーベル賞が似合います。知人も小説家も平和運動家も授賞式に輝きます。 でも歌手は目の前のお客さんの拍手で十分です。ノーベル賞よりもお客の拍手で十分です。それがフォークシンガーです。うわいいな。作詞家 A 六助は45年続けた自分の番組で自分の作品をかけたことはありません。彼の前で彼の歌を歌うとやめなさいと真顔で怒るのです。自分で作った詩は自分で歌うのが一番自然だと、よいよい山コンサートの最後で A さんは生きる者の歌を一人で歌い切りました。 A 六助は最後に詩人になったのです。ギリシャの吟遊詩人ホメロスのように自らの詩を自らの声で歌ったのです。 A さん、あの日の生きる者の歌は僕の宝です。ノーベル賞の事務局長はボブ・ドゥランをホメロスに例えて称賛しました。今年の終わりに A 六助を褒めたたえます。あなたは最高の詩人でした。 A 六助さん、あなたの借りたものは返す生き方が好きです。むちゃくちゃなんですよ、あの人。高石さん、高石智也、お前は深夜放送やってるだろう、おはがきお寄せください言ってるだろう、はい言ってます、ちゃんと返事書いてるねって、え何千枚も書いてないんなら おはがきお寄せください言うなって言うんですね。これから何千枚も書きまして、それが結局京都の野外音楽コンサートの宵山コンサートのお客、高校生大学生みんなお客さんになっていって、 A さんのおかげなんです。もう検証員になるまであの人は返事を書いてた人ですから。A さん、あなたのシャイな痩せ我慢の美学が好きです。筋の通った生き方が好きです。あなたと同じ時代を生きることができて喜んでいます。今年のホノルルはパールハーバー75周年のマークがあふれていて、1月7日は真珠湾生き残りの人たちの大パレード、目の前で地元の女子高生が涙を拭いているのです。2時間立ち尽くして圧倒されていました。パールハーバーを仕掛けた日本は忘れています。やられたハワイは毎年追悼式です。原爆を仕掛けたアメリカは忘れています。やられた広島は毎年追悼式です。オバマ大統領はホノルルで生まれ育った人で、広島に来て謝罪しなくても頭を下げました。安倍さんは首相として初めて真珠湾を訪問します。太平洋戦争から75年目の冬です。昨日の新聞は東京オリンピックの特集です。10代の若者は4年後に夢を託します。僕ら70代に4年後は遠すぎます。せめて確実な今日を手繰り寄せながら生きるのです。過ぎゆく時の流れ、時代の速さ、平成28年冬がゆく僕の冬よ。いいことがありましたっていう、クラーク高校25年前に芦屋の学校が始まりでして、で校歌を作ったら突き返されました。こんな山とか川とかの普通の歌じゃ困ります。はっ、ここに来る学生は親から捨てられ、高校の先生から捨てられた子が来るんです。歌ってて力が生まれてくるような歌にしてくださいって突き返されましてね、で一番できて持ってってね、窓を開けば花流れ、春の時代の輝き、ここで出会って夢合わせて新しくなれ、始まりの日になくしたものを数えるより、今ある力寄せ集めて 歩き出す。それが自由、それが自由、私の道。1番がやっとできましてね、まあこれならいいでしょう。2番はって1年かかりましてね、できないんですよね。そしたら僕のお友達で紫修司という猿回しがおりましてね、一回途絶えた芸をまたやりだして、弟の方は反省猿をやった方です。直立できなくてうっと倒れてるって、これ反省って言って、本当は直立しなきゃいけません。芸能の本質で、猿が大地の一本杉、宇宙の真ん中で立つっていうのが芸能の本質で、で僕らは揺れてはいけませんと教わってます。揺れるのはお客さんで、歌う人がガーッと揺れたらお客さんどうしていいか分からないから、スッとスクッと立ちなさいって、お猿がクッと立つのが芸なんですよね。 お猿に足はかかとがないから、棒にポーンと飛びついて落ちませんって言ったら、拍手しちゃいけません、これ本能でやります、下の足が手だから落ちませんっていう。で横にいる同じ霊長類の高い人前は足が発達してるから、この足でアメリカ横断をしましたっていうね。でもこのお猿はかかとがないから訓練しますって、一緒にこうで訓練する方が大変なんですって、一緒に歩くからね。で猿がこうきちっと宇宙の真ん中に立つっていうのが芸能の始まりでって、で物食べてはいけませんって、猿は本当に食べたいのに頑張ってるからって、おじいちゃんが子供たちに諭しながら一生懸命見るんですね。ほんで猿がきちっとやったらハッと拍手する。で僕らもいい猿になりなさいっていう、宮本恒一さんという方がそういうことを教えてくれましてね、ギター一本でスクッと立ってやりなさいっていう、揺れたらダメですって、今ハッと揺れるんですね。だからお客さんがどうしていいか分かんなくなるって、で僕は待ってる、皆さんが揺れてくださいという、そんなことを教わりながらね、その猿回しがうちの京都の2階に来て、参った参ったって、どうしたのって言ったら、日本猿や頭の悪いアメリカのポケットモンキーを重症心症のために口がなんとかって喋れば、その猿がほほっとこう動いてカセットを持ってなんとかって喋ると、カセットをテレビのここ入れるようなそんな猿を作ってしまった。なんで日本でできないのって言ったら、紫君が、おおそうなんだ、一人の女医さんと1万人のボランティアで一匹の猿を作った、あいつらな突き抜ける明るさあるからなって言うんですね。何度失敗してもやるって、俺ら根性ないもんなって、その突き抜ける明るさちょうだいってね、突き抜ける明るさあれば苦しみ越えて苦しみ越えて優しくなる、それが自由、それが自由、私の道、これならいいですねって言って、やっと2番ができまして、で私の先輩で10年上の警視庁でずっと非行少年問題のトップでやった おばちゃんがいまして、ね、これいいしね、私に使わせてねっつって、どうするんですか、女子校の保険の授業で使わせてっつってね、でどんな風に使うのって、見にいらっしゃいっつった先生が、突き抜ける明るさあれば苦しみ越えて苦しみ耐えて優しくなる、これはお産の歌ですって言うんですね。何を言うんだと思ったら、皆さんが生まれるときお母さんは苦しいんだ、苦しいんだけどおぎゃって生まれたら優しくなるというよ。でその先生が、苦しみ耐えて苦しみ耐えてって、いや耐えてじゃなくて超えて、耐えても超えても同じでしょうっていう、いや違うと思うよって言って、で2人で何時間も喋りましてね、苦しみ耐えた人はっていうの、後から見返りを要求するという結論が出ましたね。苦しみ耐えて産んでやった、だから老後の面倒を見なさいみたいなね、苦しみ耐えた人はね、苦しみ耐えて俺は優勝者だからもっと賞金よこせになる、でも苦しみ超えちゃった人はそんなこと言わない、よかったねで、私は幸せだったから苦しいとも思わないという、苦しみ超えないと、うん、学校で捨てられた子なんてもう辛いだけで意地悪になるから、苦しみ超えようなって言いながら初めて高校生らと歌った覚えが、耐えたらいかんわ、耐えたら意地悪になるわってね、しんどい目にあったけど超えようなという、突き抜ける明るさあれば苦しみ越えて苦しみ越えて優しくなる、それが自由、それが自由、私の道、突き抜ける明るさあれば苦しみ耐えて、これを手話でやってるとすぐ分かります、苦しみ耐えてったらもう これでこれ以上いかんので、しんどいです、苦しみ超えてっていうと本当楽になりますね。そんな言葉だけではなくて、その奥にあるなんか決意みたいな、 う志みたいなものもきちっとできたらいいなと思いながら、神様のプレゼントだった、甲子園のありがたさがありましたもんでね、ボブ・デュランさんの歌でとんでもない歌がありましてね、Come gather around the people、 必ず、はい、みんな集まって聴いてくれっていうのが、時代は変わるの、Come gather around the people ってやるんですけど、North Country Blues っていうケンタッキーの方の、炭鉱のことをボブ・デュランが延々と歌ってるんです。コード2つしかないんですけどね、おいで皆さん聴いてくれ、張り紙だらけの炭鉱町、年寄りだけしか残らない、こんな話を聞いてくれ、私の生まれは町外れ、小さい時のこと、母ちゃんが病気で倒れたの、兄ちゃんが面倒を見てくれた、石炭はざっくりちらほう、穴を掘ってる私たちに突然起こった出来事は、兄ちゃんが消えちゃった、窓辺に座って待ってたの、春が来るたび待ってたの、学校辞めたその春に甲府の男に嫁いだの、そして始まる楽しい日、毎日ごちそうのお弁当、3人の子供が生まれたら、急に仕事が減ったのさ、会社じゃ手間賃が高すぎるから、ここは潰すと言い張った、よその国じゃ人手が余ってて、ただ見たいなそうよ、それで失業鉄わさび、壁に染み込むアルコール、日が暮れるの待つ身には、悲しい歌の繰り返し、空を仰いで独り言、涙も枯れ果てて、父ちゃんが家からいなくなり、子供三人残された、肌に寒さは染みとる、星を抱いた子供らはやがて出て行く、この町にゃ何の未練も残さずに、何の未練も残さずに。これがボブ・デュランの直訳なんです。それでそのまんま北海道も赤びらも足別も歌しないもってなりましてね、ボブ・デュランの詩すごいで、これ関西でやりだしたら結構評判になりました。一緒にフォークやってる中川五郎君が寝川高校で同志社受験の模擬テストやってる時にちょっと時間が余ったんで、そのまま、おいで皆さん聞いてくれ、おいらは悲しい受験生、地獄のような毎日をどうか皆さん聞いてくれ、朝も眠いのに起こされて、朝飯食べずに学校へ、1時間目が終わったら無心に弁当を食べてるよ、女の子よりも大事なものはオーブン車の参考書、それにオーブン車の実力テスト、赤尾よしお様万歳、ものすごいかっこいいのね。これが評判になってね、深夜放送で広がりましてね、友達に勉強してるかと聞かれたら全然してないよと答えておき、相手に油断をさせといて、その間に俺は勉強する、テストが終わっても自信なげに、全然できてないよと答えておき、相手に優越感与えておいて、後でショックを与えるぜ。 受験ってのは本当は厳しいっていうのをこう反対にこうサリにしてしまうというすごいパワーでしたね。でこれが帰ってきた酔っ払いが当たったもんで、あれ高石事務所で出したんですよね。ものすごいヒットしました。でアングラ作戦第1号でいった、じゃあ第2号だこれでいこうったら、レコード会社東芝が長すぎるってですね、延々と6分ぐらいかかるんですよ。でしょうがないからいいでみんなさん早く畳めばこれが倍のテンポで全部突き詰められてね、人よ人よに人見殺し、富士山麓に大むなくって、あのあと本当に富士山麓の上食い引き村ではってオウム真理教が現れましてね、あの頃に高石さんはあれ4年前に歌った歌が今本当に預言者でしたねっていう、あれ人よ人よに人見頃で、人よ人よに人見頃、富士山ロークにオウムなく本当に預言者でしたもんね。はあっていう、結構軽い歌のようで重い歌のようで軽いんです、結局は軽いんですけどねっていう、これも Come Gather the People、 皆さん聴いてくれというボブ・ドランの詩から始まってましてっていう、ずいぶんボブ・ドランさんはやらせてもらいましてね、おかげさんでフォークシンガーになれたようなところあってっていう、僕らはどんなレパートリーでもやるんですけど、今年やりたい歌がもうすぐクリスマスで、クリスマスキャロルです。イエス様が海馬桶の馬小屋で生まれて、海馬桶の中に赤ちゃんが生まれて、なんで生まれた赤ちゃんはあんなに尊敬するんだろう、たくさんの人が薬を持ってきたりプレゼントを持ってくるっていう、うち 初孫が生まれましてね、そうなんです、珍しい、本当に長男の赤ちゃんって どんな顔して会おうかなと思って、これこれって言ったら、こっちが顔なんとかしようという前に赤ちゃんの方がニカーッと分かって笑ってくれて負けましたっていう感じでね、あれは本当に赤ちゃんの笑顔って全て超えます。あなたがいるだけで誰もが優しくなれるねっていう、でふっと気がついたらクリスマスって赤ちゃん褒めたたえるんですよ、イエス・キリストの赤ちゃんを。でいつも歌ってるよりもなんか何倍もしみるんです。今日はクリスマス、パラパパンパン、イエス様、パラパパンパン、生まれたばっかり、パラパパンパン、お祝いしましょう、パラパパンパン、ラパパンパン、ラパパンパン、静かな夜です、パラパパンパン、クリスマス。僕は子供です、パラパパンパン、何もないけどパラパパンパン、太鼓叩きます、パラパパンパン、あなたのため、パラパパンパン、ラパパンパン、ラパパンパン、心込めて、パラパパンパン、クリスマス、クリスマス、真舟の中、パラパパンパン、イエス様、パラパパンパン、僕を見たよ、パラパパンパン、ちょっと笑ったよ、パラパパンパン、ラパパンパン、ラパパンパン、嬉しい夜です、パラパパンパン、クリスマス、嬉しい夜です、パラパパンパン、クリスマス、この街が好き。 小さき君がいるから意味がいるから、この街が好きさ、この街が好き、君の微笑みあるから、君の微笑みあるから、下駄の音下駄の路地裏通り、路地裏、雨上がりの屋根、雨上がりの屋根、窓越しの手まり歌、窓越しの手まり歌、お下げ髪の思い出、お下げ髪の思い出、この街が好きさ、この街が好きさ、君がいるから、君がいるから、この街が好きさ、この街が好き、君の微笑みあるから、君の微笑みあるから、街の角、街喫茶店、喫茶、古い美術館、古い美術館、山影の細い道、山影の細い道、初恋の涙、初恋の涙、この街が好きさ、この街が好きさ、君がいるから、君がいるから、この街が好きさ、この街が好き、君の微笑み、君の微笑みあるから、夕焼け雲、夕焼け、五重の塔、五重の石畳の鳩、石畳の鳩、プラタナスの道で、プラタナスの道で、君を待ちながら、君を待ちながら、この街が、この街が好きさ、君がいるから、君がす、君の微笑みあるから、君の微笑みあるから、京都大原三千院の歌に変わって、地名のない京都の歌で、京都行ったことある人なんかは、ああそうだってこう想像がつくんだそうです。札幌と京都が日本の両極端です。一番手間暇のめんどくさい京都と、一番明けっぴろの明るい、塀も何にもしない、あのこの京都人はそれで北大を目指します。憧れなんです京都、あの札幌結構で、僕らは北海道から見たら、京都修学旅行で行った時、まいった、僕京都に住むって言っちゃったもんね。でその通りに、だって教科書で騙されたもん、瓦の屋根でまるで時代劇のまんまだもんってね。であそこの歴史を雪の中で僕ら学んでたってのは知らんかったもんね。両極端なんですよね。向こうから見たら札幌は憧れだし、あんなキチキチの京都は嫌っていうところあって、でこっちからのびのびの札幌ですからっていう。で永六輔が最後遠くへ行きたいで京都やった時に電話かかってきて、友也来なさいって、どうしたんですか、遠くへ行きたいやってるからって、孫が車椅子引いてるから君も来なさいって、なんか役がありますかって言ったら、通行人って言うんですね。あ、向こうからずっと南禅寺を A さんがの孫さんがこう引いてくる、なぜか知らんがランナーが行って、ただ通り過ぎて行くほんで向こうから来てまた通り過ぎていく、分かる人だけが分かるっていう。あのトライアスロンやって、アメリカ横断マラソンやっての、高石がさらっとこうやるとこがいいんだっつってね。あの要するに総合扶助なんですよ。怪我して手術したってやつは、出てらっしゃいってじっとしとったらいかんからってね。もう永六輔はすごい人で、会うとね必ずちゃんとボランティアしてる、ああ、あの時言ったらダメって一回も聞いてくれませんでもあの、生まれてきたらそれだけでいろんな無数の人に世話になってる。である時からそのお返しをしなさいっていう、だからボランティアやってるのが人間の道だという生き方を全部教えてくれた人でした。今日の野生生物基金主催っていうのは大事なんです。私にとって本当に北海道中毎年毎年走らせてもらいまして、巡礼っていうのがあって、四国の巡礼もやりました、西国33番も全部走って回りましたって。北海道に巡礼がありません、あの あ、分かった、あ、分かったって一回でやると繰り返したくさん尋ねると別な世界になるんですよね。宇宙が変わりますって。お寺一つだけダメだけど四つ五つ全部あるとなんか別な世界になるんです。北海道も一つの町、一つの町だと一つの町ですけど、ずっとつないで走っていくとなんか違う世界が見えるっていう、そんな繰り返しをやりたいと思ってたら、野生生物基金何もないから、じゃあ僕が汗かいて回るから、で野生生物をそんなに元気にしたら鹿の害が出て困りますとか言われてね。でも野生生物とどう共存するかって言ったら、フラワーソンってかっこいいですね。もうガンで亡くなった灰谷健次郎っていうのが、トモヤマラソン早く走りすぎるなよって、なんでゆっくりも大事なんだよ、どういうことって言ったら、その車椅子の人も重症心傷者もいて、学校帰るの10分5分でさっと走るの20分30分かかっていく子もいるんだよ、早けりゃいいってもんじゃない、早いのには見えない世界があって、あ、花が咲き始めた、虫がやっと動いてるとか、ゆっくりの目にはゆっくりが見えるって言った後ね、花が一つ咲くのも大事業なんだぞって言うんです。小さな花が咲いています、いつもの朝いつもの道、ただそれだけの今朝の出来事、生きてゆくことはこんなに自然なこと、野の花の歌が聞こえますか。娘が結構足悪くてね、学校行っても運動会やってもみんながゴールしても半分も行けんような、結構足大変だったんですけど、特殊学校行きなさいっていうのをね、いや手すりつけたらいけるんですわったら、うち校長先生全部つけてくださいまして、体弱かったのに入れたんで、それが大学まで出た時、奥さんと見に行って、あ、やっとうちの子も思春期超えて卒業できた、よかった、これで親の役割を終えたったら、隣で奥さんが、何よ死ぬまで親は親よって言われましてね、これで終わったわけじゃないよって、どうしたらいいのって言ったら、もうそういう感じ方を四行の詩にして歌にするのがプロでしょうって言われまして、でその卒業証書をもらってる子供の歌を四行でね、楽しい時は一緒に笑って、苦しい時は助け合ったね、ただそれだけの家族の歴史、生きてゆくことはこんなに自然なこと、野の花の歌が聞こえますか。50年早いものですね、流れた月日、あなたの笑顔、ただそれだけの、みんなの記念日、生きてゆくことはこんなに自然なこと、野の花の歌が聞こえますか。私に人生と言えるものがあるなら、あなたと過ごしたあの夏の日々、私に人生と、私に人生と言えるものがあるなら、言えるものがあるなら、あなたと過ごしたあなたと過ごしたあの夏の日々、あの夏の日々、青い草原 草原を駆けて行きながら駆けて行きながら微笑み交わした微笑み交わした二人の夏よ二人の夏よ私に人生と私に人生と言えるものがあるなら言えるものがあるならあなたと過ごしたあなたと過ごしたあの夏あの夏の日々六助さんパーキンソン病でしてねパーキンソン病年取ることは止められないが病気は治ることができるんだって頑張ってましてでも筋肉が重いようにならないんで転んでまた骨折したってやってたんですけどね主治医が北山治さんでして精神科医がねで A さん今日は今朝何食べましたっていや思い出さなくてもいいですじゃあ食べたか食べないか分かりますかあ食べたそれでいいですって言うんですねで昨日は食べましたかどうでした食べたその後がねどなたとったら一人は寂しいですね誰かと食べるといいですね誰かといただけますようにっつってねあなたと過ごしたなんですね誰かとってのがとっても私に人生とあなたと過ごして今日もあなたと過ごしてるんですね平成28年の冬の前でね冬が終わるというのをね私に人生と私に人生と言えるものがあるなら言えるものがあるならあなたと過ごしあなたと過ごしたあの夏の日あの夏の日あなたがいっぱいいてね嬉しいです今日はねはじ始まる前に僕は瓜生小学校の6年生の時の先生井出先生という方が来てくださってもう体は弱いんでもうすぐ帰ったんですけど来てくれただけで嬉しいんです6年生の時こんな話したこんな話したっていうのは全部覚えてました昨日のこと忘れてもなぜあの頃の6年生の頃を覚えてるんだろうってねそうですよあなたと過ごして本気で吉川英治がいい悪いのっても6年生でやらせてもらいました人生を語らせてもらいましたってね始まる前にそんなあなたと過ごしたをやってましてね一緒に過ごしてる奥さんと金婚式なのよって言いながらもう本当にあなたと過ごしたのあなたがいっぱいいますようにということで残りの人生年取っても大丈夫ですよあなたがいるそれをたくさん探しましょうっていうこれも北山治精神科医の言い方でしてっていう、今日は永六輔の上を向いて歩こう泣きながら歌えてよかったですってあれをねただ笑うんではなくて辛いことは辛いまんま行こうよ今テレビから悲しい歌が聞こえませんケラケラ笑うばっかり明るいばっかりです花は咲く花は咲くって言って福島で花咲いても誰も見ないんです見る人いなく悔しく散っていく桜なのに花は咲くって乾いた応援歌を歌ってるってのも嫌ななんか落ち着きないんですけど今日はいろんなことを超えて平成28年冬が来ますお付き合い今日はありがとうございましたっていうちょっとすばらしいやってねいつも定番なんです命かけてと誓った日からとんでもないことから始まる命かけてなんて重く始まった歌でヒットした歌はないって言われたのに180万枚も売れましてってところがこの作曲の加藤和彦が自殺しましてね悲しいですね今そんなことをこぶのないラクダって岩波書店から北山治が真面目な人がみんな死ぬしかなくなるってもうマイケル・ジャクソンも死んだジャップリンも死んだ真面目な人はみんなもう死んでいくしかないじゃないなんか大事になったらさっと逃げると俺らみたいに長生きするねといういや歌手ですかって言ったらいやマラソンなんですけどマラソンなタイム落ちましたねいや歌手ですからこんなこの頃 CD 出してませんねいやランナーですから この身の代わりで生き延びるのが一番いいそうで、あなたはフォークシンガーですかって言ったら映画俳優ですってなるもんな。
そんなこと言ってない。
お前映画出たよね。俺はなんだ、応援団の時賞もらったもんね。
すごい
よ。いや、うんって俺でカメラマンですよ今は。もう日本カメラ見たらちゃんと毎回もう出てて、それでオリンパスペンはいいったって買いたくないよ、あんな立派なのやったら。俺らもう先生です。
いやいや、
すごい。
何のことか多分お客さん分からないと思いますけど。
いや、川峰が早い人が長生きするって本当正体分かんなくするのが一番いいそうです。真面目に悩むよりもというね。で、明るく素晴らしい愛をもう一度で軽く歌うのが一番ですね。命あ、これ加藤和彦が自殺した後精神科医って大変なんで、自殺するのを止める仕事なのに一番近いやつが死んじゃって完全に落ち込んでました。もう九州大学の大学院の授業ができなくなってひどかったです。ほんでやっと去年一昨年ぐらいによし加藤和彦物語やろうっつって6年目ぐらいでやっとまた元気になってきて、ほんで大阪のホールで2時間やったっつった後、さあ素晴らしいってやろうとしたら、高橋さんちょっと待ってって北谷治が何言ってる、加藤和彦にメッセージするって、はいっつったら突然玉浴びろ加藤和彦空に向かって叫ぶんです。何言うかなと思ったら、生きとったらこんなに楽しいことができるんだぞ、悔しかったら天国から降りてこいって。昔ありましたね、なあお前天国っていうとこはまだ続いとったということなんですよね。ダメだって諦めたらこんな楽しいにも会えなかったろうって。でさらってやったら、あちょっと待ってってどうしたのって、素晴らしい命かけてこれ1番は20代の歌詞だった、ほうで感想やって、2番は40代で、うん、で3番あったら60代の歌詞だった、今思い出した60代。白い荒野にポツンと医療で涙があった、まるで自殺を予言してるような感じなんですよ、ね、これは、はい元気に若者の歌じゃないもんね。命かけてと誓った日からしみじみ命かけてと誓った日から素敵な思い出、
素敵な思い出
残してきたのに、
残してきたのに、
あの時同じ花を、
あの時同じ花を、
美しいと言った、
美しいと言った
心と心が、
心と心が、今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。
40代の歌詞で赤とんぼの歌を歌ったぞ、赤とんぼの赤
何も変わってい
ないけれど、いない、
あの時ずっと夕焼けを、あの時ずっと夕焼けを
追いかけていった、
追いかけていった
心と心
が、今はもう頼らない、素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。
60代の歌詞です。広い荒野にポツンといるようで、広い荒野に、
広い荒野に
ポツンといるようで、
ポツンといるよね、
涙が知らずに、
涙が
知らず溢れてくるのさ、
溢れてくるのさ、
あの時風が流れて、
あの時風が流れても変わらないと言 二人の心と心が今はもう頼らない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。
どうぞいい年を迎えてください。ありがとうございました。
Thank you.